油断すると本当にもう全く収録しなくなってしまうもので、気がつけば約2週間ぐらい収録をしない、時間が過ぎて、しまいました。近況報告的な形でいろいろお話ができればなというふうに思います。テクノロジートークステーション816回目、西暦2015年10月4日日曜日、夜の19時41分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね。収録久しぶりだね。なかなか最近話してないなぁなんて思いましたけれども、前回が9月の14日、約2週間近く前ですね。815回目、物を持たない暮らしってミニマリストの話をした、回でございますけども、そういうのいいよねっていう話をして、結局、その前回ですね、マリオメーカーやったみたいな、コース作ったみたいな、話を、まあ、しましたけれどもですね。まあ、あの後、まあ、シルバーウィークもあったしさ、なんか、ゲームをやる時間も一応あったわけです。一応、シルバーウィークはちゃんとシルバーウィークとして、時間があったので、ゲームやる時間もあったんだけどさ、まあ、新しく、まあ、マリオメーカーと並んで、スーパーマリオメーカーと並んで、人気の、あの、Wii U のゲーム、スプラトゥーンですね。あれも買っちゃいました。なので少しその話もさせてください。スプラトゥーンの話からいきますか。はい、ということですけれども、まずスプラトゥーンですね。やってみました。今、ランク10かな？約2週間。そんなだってやれないからさ、毎日毎日やってるわけでもないし、そんなだってやってるわけではないので、今ランク10でさ、もういっかな、みたいな。なかなか、ランクも上がりにくく、やっぱね、ランクもね、10ぐらいまで行くとさ、次のランクに上がるのに少し時間もかかりますから、だからきついなぁと思って最近はやってはいないんですけど、やりながら、まあ、1日3試合ぐらいレギュラーの普通のゲームやっておしまいみたいな感じなんですけど、なんて言うんだろう、ゲーム自体さ、あんまりアクション系のああいうのって、やってなかったし、やってたとしてもあんまり上手くないんですよね。小学校の頃からスマブラとかやってましたけど、友達ん家とかでよくやってたけど、スマブラやっぱ下手くそだったんだよね。ああいうね、なんかリアルタイムに対戦する感じのものってね、結構苦手だったんですよね。今記憶あるのはスマブラ、あとね、カスタムロボっていうね、あの64のやつがあって、ああいう戦う系とか、あとね、なんだっけな、あのゴールデンアイって言ったっけな、なんかあの銃で撃ち合いするんですけど、あのそういうのも結構苦手で、あの結構ね、乱射するもの、あの何発も何発も撃てるようなもので、あのなんとかゴリ押しして倒すみたいな、なんか友達にはですね、もう本当になんか一発の力が強いもので、本当にもう一発バーンってやったら死ねるような、殺せるようなものを使ってた友達もいたんですけど、なんかどうしてもね、戦う系っていうのは昔から苦手だったんですね。だからあのゲームセンターにさ、昔からずっとあるような、あのいわゆる格ゲーみたいなやつあるでしょ、ああいうのもね全然できなくて、だからまあそういう意味ではスプラトゥーンは楽しいんだけど、まあ慣れるのに時間がかかるなっていうのと、あれはゲーム慣れしてる人は非常にこうね、楽しく感じるんだろうなみたいな感じはしますけどね。まあでもね、なんだろう、程よい感じだと思うな。あの 時間がさ2分とか3分とかの限られた時間の中で自分のその領地みたいな感じで、その自分のその色をペンキとにかく塗っていくみたいな感じ、うん、は楽しいと思うんですけどね、うん、まあなんかね、まあこれからいろいろやってみたいなというふうに思いますけれどもね、うん、なんかねお盆だった、いつだったか忘れたんですけど、あの友達ですね、高校の時の友達に会って、で この話多分ケクステでやってんだけど、高校時代の友達でスプラトゥーン面白いよって言ってた子がいたので、その子にスプラトゥーン一応始めたんだっていう話を、まあそろそろ言ってもいいぐらいのランクまでは来たかなっていう気はするんですけれどもね、まあそういう感じでスプラトゥーンは始めました。はい、で、それがシルバーウィークの話かな。じゃあシルバーウィークの話もちょっとするね。完全に全部休みだったってわけじゃないんですよね。シルバーウィークの、前半の方はですね、まあ、今、北海道の右下の方に住んでるんですけど、北海道の右下の方に住んでる人たちと一緒に札幌に行くっていう、まあ、札幌に仕事なんですけど、行ったっていう話をします。札幌出身なのが僕だけだったんですよね。で、他に、まあ、全然右下の方からあんまり出たことがないと。札幌、まあ、行ったことはあるけど、まあ、観光程度でさ、なんか、札幌駅にちょっと買い物に行った程度の感じで、今回はですね、結構街を歩いたんですよね。普通に街中も歩いたし、街中じゃないところ、札幌市内でも田舎の方とかもちょっと歩くっていう、ような時間もあったんですけれどもね、それで、面白いなって思ったのは、なんだろう、札幌に僕ずっと住んでたから、生まれてから今年の3月までずっと生まれも育ちも札幌市だった僕が当たり前だと感じていたことが、そのずっと北海道の右下ってその札幌に比べてはるかに田舎の地域に住んでいる人たちからすると、なんかそこで感動するんだみたいな、うん、なんか本当に簡単なところでさ、お店がこんなにあるみたいな、もう本当飽和状態でしょみたいな話を、まあ本当最初高速を出てすぐですねっていう話を、したりとかですね、まあそれがまあ国道ですね、国道36号線ってこう札幌市民だと、まあ、サブロクっていう略し方をして、結構その辺になんか結構お店が多いわけですけど、まあ、街中とかはまた別でね、普通にあるわけですよね。まあ、下町的な感じですけど。うん、で、そこから、札幌市内でもまあ、田舎の方っていうのは全然あるわけね。住宅街とはまた別でね、山があったりとかするわけ。で、札幌って10区あるんですよ、区が。中央区とか北区、南区とか、なんか豊平区とか白石区とか厚別区とか、10区あって、多分札幌市ってウィキペディアで調べたとしたら多分出てくると思うんですよね。札幌市の大半が南区なんですよね。全部均等になってるわけじゃなくて、南区だけが圧倒的に広いんですよね。で、南区ってすごい山奥のところまで南区で、南区のほとんどが山なんですよね。っていうところまで行ったんですけど、その時に、そのシルバーウィークに。で、こう見せると、意外と札幌も田舎なんですねみたいな感じにね、ケクノさんみたいな感じになっちゃって、あ、まあまあまあそういうところもありますよねみたいなね、いや思ってるより札幌だって田舎よと、うん、いう話もしたんですけど、だから僕が住んでるところがそれこそ札幌の南の方だったので、まあその札幌の田舎の方だったんですけど、まあでもちょっと車走らせたり、ちょっと自転車走らせるだけでさ、なんか普通にさ、なんかスーパーがいっぱいあったりとか、ね、お店いっぱいあるところまで自転車でも全然歩きでも行けるようなところだったからさ、別に何のことも感じなかった。そこが田舎なんだっていう風にさえも感じなかったんだけど、そうか、そういう風に取られちゃうのかっていう風に思って、なるほどなっていう風には、思ったんですけれどもね、うん。なんか、こう全てが新しいっていう風に、感じられてさ、自分が住んでる場所だったからなんかね、ちょっと楽しかったですね、そういう 札幌のその中心部のいわゆる観光できそうな場所は知ってるけれども、なかなか観光で来ない場所をね、に関しては知らないっていう人たちを、まあ、案内したってわけじゃないんだけど、こうなんだよねって話をしたっていう感じは結構楽しかったんですよね。はい。って感じで、知らない土地をね、動いているっていう人たちを見るのは楽しかったですね。はい。まあ、そんなシルバーウィーク過ごしまして、結局後半の方はね、実家帰ってゆっくりしてたんですよね。で、それこそね、まあ、自分の今住んでいる右下の方から Wii U 持ってて、で、Wii U を実家でやるっていう、実家に結構でっかいテレビがあったんで、実家で Wii U やるっていうこともしましたけど、でもね、その程度で、大して特別何かをやったってわけではないっていう話では、残り5分で話し切れる程度の話題でいくとですね、僕としては結構でかかった話、だけど、これで15分語りたくはないなっていう話が、福山雅治さんの結婚なんですよ。さすがに僕もさ、まあ、ちょっと残業してた時間だったんですよね。そのニュースが流れてきた時間帯が、グノシーですね。iPhone のグノシーから、福山雅治結婚みたいなのが出てきて、結婚かとか、熱愛疑惑の、ハテナマークが出てれば、疑惑が出てきたぐらいの程度で見れたんですけど、福山雅治結婚って、丸、みたいな。福山雅治結婚びっくりマークみたいな、ハテナマークが出てなかったので、え?みたいな、普通になんか報告みたいな感じで点々と出てきたんで、普通に残業中でしたけど、え?って声出しちゃって、え、結婚君どうしたの?なんて先輩に言われて、福山が結婚しましたとか言って、っていう話がありましたけど、結婚しましたね。いや、一応ファンクラブ会員ですので、私ね、おめでとうございますっていうふうには普通に思ったんですけれども、うん。まあ、いつだったっけね。28日だったっけ ?9 月の28だったと思うんですけど、月曜日ね。で、僕がね、真っ先に思ったのが、これを、まあ、文書の方でね、報告があったっていうふうにはあったんですよね。福石さんと福山さん、両方ともね。ただ、これをどうやって口頭で報告するのかなとか、ラジオでどうやって言うんだろうと思って、土曜のさ、深夜のね、オールナイトニッポンサタデースペシャルの方は3月に終わって、今、日曜日のトーキング FM ですね、日曜4時ですね、に、やってるラジオが今日あって、まだ聞いてないんですけど、これから聞こうかなと思って、ただあれ生放送ではないので、どういうふうに、言うのかな、今日は何も言わないのか、それとも冒頭からいきなり言うのか、なんか、その辺はちょっと気になってはいるんですけれども、まあ、福山さんの結婚に関してはですね、まあいろいろ思うところがあるんです。っていうのもですね、年末また福山さん案の定ですね、まあ、僕も、3年連続で行ってますよね、福山冬の大感謝祭ということで年末ライブがあるんですけど、今年もまあファンクラブ関係でまあチケット取れれば行きたいなというふうに思ってはいるんですけれども、まあその女性ファンの数がどう動くかっていうところは結構気になってて、福山さんも福石さんもそんな、だって結婚したからってなんかフルボッコに叩かれるわけの方でもないじゃないですか。結婚おめでとうっていう空気に比較的なった結婚だったと思うので、まあそんなにこれで女性ファンが激減するとは僕は思えないんですが、若干の変動はあるから、まあチケットそれでも厳しいとは思うけれども、ちょっと取りやすくなったんじゃないかなっていう、まあ、期待に胸膨らませながらですね、年末ライブですね、行きたいなというふうに思ってます。さすがにね、カウントダウン狙いに行く勇気はないので、まあ、その辺、近辺のですね、はい、年末あたりを狙って、今年も、年末ライブ行ければなと思いますが、まあ、何より、今日は最後にですね、やっぱり福山さん、ご結婚、おめでとうございますっていう一言でおしまいです。